皆さんこんにちは、朝日新聞の山下修平です。本日は新シリーズ映画を語ろうということでついに映画にも語るシリーズを始めようと思います。
待ってました。
待ってました。山下さんといえばっていう感じですけれども、
ありがとうございます。自己紹介会の時に岐阜で2年間コロナ禍の中映画についてコラムを書いてまして、まあ、それを朝ポキに派生させようとスピンオフさせた形でやりたいと思っておりますが、岐阜の頃はおうちでシネマというタイトルでやってたんですけど、
う
ん、
コロナ禍も関係しててっていうことですよね。
そうですね、はい、なので配信だったりテレビで見られるような、まあ DVD とかっていうものを純粋に選んでいたんですけど、まあ、今回は新作も含めてお話もできればいいなと思っている次第でございます。
やったね
嬉しいですね。
嬉しいですね。
100回で終わったと思われていたおうちでシネマがね、また
そういう人もいるかな。そういう人もいるといいですけどね。
待ってたんじゃないですか。
子さんが
やっぱり映画ってね、エンターテインメントだし、かつその時も申し上げましたけど、人生について考えたり社会について考えたりする材料でもあるので、まあそれはある意味で新聞社でこう発信していく意味っていうのもその辺にあるのかなと思ってますので、楽しみながらなんか皆さんと話ができたらなとは思っています。うん、
はい。でぬるっと登場しましたけど、堀江真由です。
飯島啓司です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
自己紹介の時と同じメンツですね。
そう、同じメンバーで。
そうなんです、はいまあ、ここでその山下さんのね、映画界やったらどうですかみたいな話になったんですよね。
背中を押されて、
うん、ついにね、リスナーさんからも山下さんの映画の話もっと聞きたいですっていう声があったので。
そう、ありました。
いや、ありがとうございます。はい。でその自己紹介会の時にも出た、うん、あの映画を
今回第1回目として
第1回あの映画
記念すべき第1回目は霧島部活やめるってよ。
お
ー、2012年8月公開のですね、青春群像劇、うん、
結構前ですね。
結構前ですね。
そう考えると、
うん、私で入社して3年目ですから。
おお、そんな前なんですね、
ま、はい、県警担当を徳島で、県警とか事件とか裁判とかやってる時期で、その時見てないですからね
あ、後々見たっていう感じですか。
そう、社会現象になってて、何でもやめるってよって、なんか物事をもん切り型に言うっていうのが流行ってた
確かにこのね、丸々をね、
やめるってよっていうので流行ってて、なんだよみたいな感じで思っていて、でパリコレモデル出身の人が出てるらしいよみたいな、なんだパリコレかみたいなと思って見てみたらすごかったっていう映画ですよね。うーん、
なるほど。でこのね、企画は全てネタバレありでやりますんで、まあ、はい、今更なので、霧島のネタバレとかって思う方もいらっしゃるんですけど、はい、改めてもしこれから霧島をちょうど見ようと思っていたそこのリスナーの皆さん、
いますかね
ちょうど
ちょうどそんなピンポイントでいるかな
これからレンタルしようかしらみたいな人がいたらね、多分見てから聞いた方がいいです。
そうですね、はい、
っていうね、念のためね、
念のため、はい、ネタバレあります
あります、
はい、あの時の配信聞き直したら、飯島くんが、はい、霧島乗ってるんですね、おうちシネマに入ってるんですねって言って話は膨らんだんですけど、これなんで霧島でやろうってなったか、ちょっと若干今記憶の中でないんですけど
多分なんかその話になった時に、なんか一個ずつ深掘りしていくのいいよねみたいな、はい、おうちでシネマをやってた時に、 ね、その中で霧島って一番入りやすいよねというか、自分たちに、はい、まあ、部活もやってて、まあ、身近なところでもあるし、うんうん、っていうところで、まあ、1回目にはちょうどいいのではないかっていう話になった、
うん、そうですね。3人とも見てるし、まあ、学生時代ですから、ね、なんかこう投影するものがそれぞれあるんじゃないかみたいなことは話したかもしれないですね。
つまり皆さんは学生だったわけですね。
あ、でも私とリアタイで見たってないと思います。
あ、ちなみに何で見た、記憶の限りでは
配信されてから見たので、映画館では見てないんですよ。
あ、じゃあ、うん、学生ではなかったですか。
そう、社会人になってから見てます。
あ、ですか、
うん、
飯島くんは。
いや、僕も配信されてから見たんですよね。だから大学かな、僕見たのは多分僕公開当時だから
2012年です。
あ、はい、学生ですね。
あ、はい、じゃあちょっと霧島部活やめるっていう見てない人がいたという前提で、
あらすじね、みんな忘れてますし、
ね、そもそも、そうそうそう、 なんかこういう人いたけどみたいなね、人はあるかもしれませんけど、じゃあちょっとあらすじ。とある県立高校の中心にいるバレー部のキャプテン桐島が部活を辞めたらしい。そんな噂が校内を駆け巡る、うん、スポーツも勉強もできる学校の中心人物の突然の不在に、スクールカーストの上位にいる桐島の恋人リサ、親友のヒロキたちは動揺する。監督はふぬけども悲しみの愛を見せろなどの吉田大八、神木隆之介、東出昌大、橋本愛、山本瑞希、松岡茉優ら実力派が多数出演していますという感じですが、思い出しましたか？
思い出しましたね。
思い出しました。
あったねっていう。
ねえ、若手ばっかり、当時はね、若手の人たちですけど、まあ今やね、
今や
すごい名前ですね、こうやって見るとね。
ね、すごいですよね。ゴジラに出てる人もね、ゴジラの主演俳優ですからね、神木くん、すでに。
本当だ、マイナスワンの。
ねえ、そういった意味で、すごいメンバーだなっていう感じしますけど、ちなみに吉田大八監督の映画って他見たことありますか？
吉田大八監督、
そうそう、ふぬけども悲しみの愛を見せろっていうのが割とあのカルト的な映画で、すごくはちゃめちゃな、私ははちゃめちゃだと思ったんですけど、でもなんかなかなか面白い映画で、ぜひちょっとあの吉田大八監督そのものの作品もですね、パーマネントノバラとかクヒオ大佐とか面白い作品あるので、ぜひこれはあの本日はね、あんまりしま、あの話さないかなと思ってますけど、ぜひこの吉田大八監督を見ていただければと思っております。
今その吉田大八さんの作品について聞いたときに、まさにその桐島の作中でその映画の名前なんだそれってなるシーンみたいになったんですけども、
あ、君よ吹け、
君よ吹け、僕の熱い涙を。
あれだから当時もこのふぬけどもとこのタイトルがなんか似てるみたいな話で、うん、
ですよね。
これ監督の作品みたいなっていうのはありましたね。
うん、
そう、なんかこういう命令帳なのかな、命令帳のタイトルの映画って最近少なくなってるから、こうダサい、ダサくてみんな笑っちゃうみたいな、だしね、やっぱカタカナね、まあ英語表記、アルファベット表記の映画とか多いんで、ちょっとそういうなんかあのセリフみたいなやつはダサいっていうのが、あえてこういうところに出てるのかなというふうに当時ね、話がありました
け
ど、まああんまりないですよね。
ああ確かにセリフ帳ってあんまタイトルなくなってますよ ね、 ね、
そう、命令帳もないし、
うん、
そういった意味でのなんかあのレトロ感があるっていうことでみんな笑っちゃうっていう、それはそういうところもうまいですよね。
ダサさを表現してるっていうのはちょっと、
まあ自分の撮った映画も その意味でどうなんだろうって思うよ。まあこれ原作があるわけですけど、はい、ではまず最初のテーマ、
はい、
あなたの学校、あなたのクラスにいた桐島は誰というテーマでお話できたらなと思っているんですが、皆さんあのね、登場人物たくさん出てくるんですけど、これあなたのクラスにいませんでしたかというのがお話できればと思いますが、私から、
はい
はい、私の中学に桐島いました。
いました、
桐島が、
桐島見た時に、あの人だっていうのがいて、ちょっと若干びっくりしたんですけど、野球部でエースで生徒会長だったかな。で、背が高くて勉強できる。もうできる。で、そして甲子園に行ったんですよ。
うわー。
怖っ。
っていう人と、あと、実力すごいあったのに、高校で部活やめちゃった人がいて、彼は純粋にイケメンだったんですよね。だから、いや、これ見たときに、うちの学校からみたいな
原作がここにあると、
あれ、それと前田は僕みたいな私みたいな
映画好き。
当時山下さんは何部だったんですか？
中学は陸上部でした。
おお、
ああ一緒ですね。
ね、そうですね、一緒ですよね、はい、でもやっぱ部活の中にもヒエラルキーあるじゃないですか。
そのどの部活かっていうの、
そう、やっぱ野球部が一応頂点で、まあバスケ部とかが上にいて、でも陸上部って割と下の方だったかなって感じで、で当然なんか私ね、映画好きだし、かといって同じような映画を好きな人がこう周りにいたのかもしれないけど、共有できる人はいなくて、
それぞれうちに秘めて、
そうそうそうそう、
ということですね。
だからあの前田くんは自分に重なるんですけど、竹文がいないんですよね。竹文は映画部の主人公、神木隆之介くん演じる前田の親友の映画部のメンバー、
うんうんうん、
なんかね、助監督みたいな感じで常にね一緒に行動して、ね、
ね、で、いろいろと、いろんな人から誹謗中傷を受けても、けって言ってるようなタイプのね、
うん、
いつかお前ら、いつまで笑ってるよみたいな、割と口の悪い。だけど親友ですよね。
うん、
彼がいるからこそ前田くんが映画を撮ろうって思うモチベーションになるような親友です。だから竹文はいなかったんですよね、私自身には。だからちょっとそこは前田くんと思いは重なるんだけど、ちょっとその辺の人間関係は違うかなっていうのがあり、はい、いました。霧島
どうですか？
霧島はいなかったんじゃないですかね。
逆になんか自分はこの人、あ、なんかちょっと近いみたいなのはいます？
そこなんですけど、
はい、
僕大学時代ぐらいに多分この映画見て、今回またどんな話だったかなって思い返しながら考えてたんですけど、実は僕はあんまりスクールカーストって考えてなかったんですけど。
へ
ー、考えてました？
いや、
考えてないですけど、後から振り返るとそうなってたなっていう感じ、うん、
ありましたよ。
あったのか、まあ僕はまずダサい人間ではありましたね、絶対。その服とか、そのなんかいろいろファッションとか、その髪の毛にワックスつけるつけないとか、そのヒラルキー多分決まってくるところは多分ありますよね、うん、そういう意味では僕はまあダサい人間、色気のない人間だったんですけど、でもなんでしょうね、あんまりなんかこう一部がウェイって言ってて一部がその地味でとかはあんまりなんか なかったような気がしてて、なんか結構僕は平和な思い出が高校には仲、みんな仲良しなんですよね。
あ、じゃあこういうなんかドロドロした、
なかったですね。
学校内の同調圧力の中でさまざまな行動を読みながら生きていかなきゃならないみたいな、なかった。
なんか今思うとあったんでしょうけど、僕はそれをあまり気に病まずにいられた気がしてて、なんか修学旅行で USJ 行ったんですけど、うん、USJ 自由に回ってって言われてたんですけど、自然に、うん、クラスの男子全員で回ったんですよ。
すご
バスケ部のその髪、染めてはいけないですけど、髪なんかパーマみたいにしてるやつとか、なんかもうそれこそ僕みたいな帰宅部の麻雀しかしてないやつとかも、みんななんかなんとなく仲いいんで、全員で全部のライド乗って、
すごい。
うん、楽しかったですね。
え、逆にそういう映画じゃないけど、飯島君はそのを見て、その学生生活と重ねてどういうふうに思ったんですか、これ。
なんかこういうギスギスすることもあるんだと思って。い
やで
も、
そっちか。
それもあったのかな、胸の中とか、その、もっと観察してたら、実はあったのかもなって思いながら、うん、僕はなんか考えてなかったな、自分が。まあ、多分陰キャ、陽キャって言葉はないかな。リア充、非リア充の時代ですかね、僕。
そうですね。ああ、
そっか、そういう時代。
うん、とかも全然考えてなかった。
そこが違うな。
いや山下さん、非リア充とかでもなかった。リア充、非リア充とか。
いや、リア充ってでも割と大学生とかになってからの言葉かな。
多分、リア充って2000年代ですか、大体。
そうか。
僕とかね、森江さんとかはリア充、非リア充って言ってて、それがいつの間にか陽キャ、陰キャって言葉に変わってたみたいな感じですね。
そうですね、そうですね。
あ、じゃあちょっと世代からやっぱり見え方が違いますね、これね。
ちなみに、だから山下さん、このね、まず登場人物がどういう人たちがいるかっていうのをちょっと全部紹介してもらってもいいですか？それがごめんなさい。
すいません。霧島っていう人物が出てきますが、うん、霧島は本当に勉強もできて、バレー部のキャプテン で、
うん、
で、学校の中心にいる理想的な人物として描かれるんですね。で、彼は突然この部活を辞めたっていう噂が流れた。で、その中でスクールカーストの上にいる人物たちがまあいるわけですけど、それがまあヒロキという人物、これ東出昌大さんがやってる。で、ヒロキとパーマかけてる北雲の龍太と、あと何も考えてない智弘っていう人物
何も考えてない、
その3人がまあ上位グループで動揺し始めるんですね。え、霧島部活やめたのみたいな。で、連絡つかない、どうしよう。で、一方で霧島の彼女リサって言うんですけど、リサとあとサナっていう子がいて、リサはあの山本美月さんがやっていて、サナは松岡茉優さんがやっているんですけど、この2人は上位カースト上にいる霧島たちグループに入っているんだけど、まあ、この子たちも本当動揺して彼氏と連絡がつかない。で、サナは
東
で、そう、彼女なんですよね、恋人で。で、どうしようどうしようって右往左往するっていう、そういうまあ上位層は動揺してるんだけど、一方で前田くんっていう神木さんがやっている映画部チームとか、 あと吹奏楽部の2人に出てきますけど、そういったところは割と、まあ、自分の部活を一生懸命やってる。でバレー部も出てくるんですね。バレー部はあの霧島と同じね部活の中にいるっていうことで、副キャプテンは動揺してあの、ま、周りに当たれ散らしたりして、で霧島と同じポジションにいた風助くんっていう彼もいるんですけど、その風助くんは風助くんで、霧島がなんで辞めてしまったのか、自分の追い求めていた憧れのポジションだったリベロっていうところをやっている彼がいなくなって動揺して、もしかしたら自分たちのせいで、自分たちが不甲斐ないがゆえに霧島を辞めてしまったんじゃないかみたいな、悩んでしまうっていうメンバーがいる。一方でバドミントン部も出てきますね。バドミントン部の2人は上位チームにいるかすみっていうのとミカっていう2人の女の子、はい、でかすみはあの橋本愛さんが演じていて、上位チームにいるんだけど、ほのかに映画部の前田くんと心が通じ合っているのかいないのかっていう部分が、ね、うん、映画冒頭はなんかありますよね、まあ、中盤までかなあって、ミカっていう子は割と上位チームにいるんだけど、多分リサとサナが嫌いなんですよね。
うん、そうです ね。
で霧島がいなくなってみんな動揺しているのがちょっと嬉しいっていうシーンがありますね。
うん、
あんた今笑ってたでしょみたいな。
ありましたね。やだったみたいな。怖かったですよ。
あのシーン怖いですよね。
怖いです。
怖いですよね。あの辺の会話ってのはどうですか、堀江さん。
いやー、なんか結構リアルというか、あの私もその最初中学校の頃とかは、はい、その結構上位カーストの、その あるじゃないですか、はいはいはい、スクールカーストのその上位の子たちに憧れて、そのグループに入ろうとして、そのクラス替えの時とか喋りかけに行くじゃないですか、ね、はいはい、で失敗して、
失敗したの、
失敗して、だからその最初のグループ作りで失敗して、
あるありますね、
でハブられて、そっから一人、
マジで。
で、そう、あのその学年の時はめっちゃしんどかったんですけど、あ、まあでも私もその部活っていう逃げ場があったんで、
なるほど、
そう、あのそこはこう何気なく過ごして、その部活で発散するみたい
な
感じをしてたので、リサとサナの、はいはい、あの感じめっちゃ嫌です。
まあ嫌だよね、あの二人はね。
あれはオタクに厳しいギャルってやつですね。もう怖いですね。
確かにね。
すごい上っ面だけで、こう、成り立ってる関係っていうのがすごく嫌で、なんかそれを学んで、私はその、あ、そういう上位カーストの人たちとは、あの、一緒にいたくないなっていうのを、
違うんだよっていう、
私もひっそりいる感じがいいなって思い始めたのと、ね、やっぱそのミカのその冷めた目っていうか、はい、いや、あの人たちに、真面目な話してもねっていう、
あれですよね、あそこ多分一番大事な、
そう、
場面の一つですよね。
そうそうそう、だから表ではまあそれなりに付き合っていくんだけど、そうそう、冷めた目で見てるというか、そう、言っても分かんないじゃんっていうところが、私は結構ミカは共感するところが、
いや、そうですよね。ミカって多分あの一番なんて言ったらいいんですかね、本音を言っている、一番本音言ってるのは彼女なんじゃないかなと思っていて、
確かにそうですね、う
ん、この映画って基本的にみんな本当のことはほとんど口に出して喋らない映画なんですよね。
だから基本的にその霧島を中心として成り立ってた人っていうのは、こう、うん、表というか表面的な関係性で全部成り立ってるんで、ね、うん、本音はそこに出てこないというか、ね、
そうだけど、一方でこれ原作はもう完全独白なんですよね。原作はもうほとんど心の内面だけを描いていて、
うん、
そしてそれぞれのパートで終わってるんですよ、
うんうんうん、
なんかすごく映画とこれ原作が同じ物語なんだけど全然違う風に作ってあるっていう部分がすごくあの印象的な、あ、全然違う。でかつ屋上のシーンありますね最後、
はい、
あそこはね原作ないんですよね。
うん、
これは吉田大八監督のオリジナルのエンディングなので、そこにこう込められた思いっていうのがね、やっぱりちょっと、あ、こんな風にして物語を終える素晴らしいっていうね部分ありますね、
うん、
そっか、じゃあ堀江さんはミカに。
そうですね。
ちなみに吹奏楽部の2人はなんか共感しますか。まあ、あの2人はなんかあの部長のあやちゃんは、
はい、
ずっとひろきくんが好きで屋上で練習する体でずっとあのバスケをしているところ、ひろきとりゅうたとともひろが適当にバスケをしているシーンをところをずっと見てるってだけで、料理っていう子が出てくるんですけど、その子は あやちゃんの気持ちに気づいてるんですよね。あ、好きなんだ。でちょこちょこなんかの、あの、言いに行くじゃないですか。部長何してんですか
知ってるけどちょっと言いに行く
私知ってるわよアピールだけど、あやちゃん気づいてないみたいな、あの辺のやりとりちょっと面白いなっていつも思っちゃうんですけど、うん、どうですか、
あそこの関係性いいですよね。なんかあそこは平和ですよね。
ねえ、でなんかあのあれじゃないですか、先輩が一生懸命吹いてる姿素敵ですよみたいな
そう、気づいてくれる人がいますよっていうところね、う
ん、そう、あそこなんかね、確かに平、あそこの部分平和ですね、本当に、ね、
そう、吹奏楽の2人は結構こうドロドロした、その何をすればいいのか、なんかどう青春を過ごしていいのかわからない人たちの中で、あの2人は結構打ち込んでるじゃないですか、
うん、そう、打ち込んでるんです
よ、ね、それが結構こう眩しく見えますよね、うん、なんか吹奏楽をちゃんとやってるんですよ、あの人たちは。
ね、ただそこにね、その打ち込んで昇華させる部分にはね、一回ちょっと大きなね落ち込みがあるわけですけど、そこはまたいいかなと思ってますね。そっか、じゃああれですね、全く霧島的世界を知らない飯島くんとミカの立場にある堀江さんそして前田くんっていう
お、群像劇が始まりそう、始
ま
りそう
ありますね。いやー、いやだからね、本当にこれ見た時ちょっと苦しくて、
うん、
うわーみたいな、自分じゃんみたいな。だけどね、あの親友竹文はいないから、あ、ちょっとそこは違うんだよなと思いつつ、でもあの最後ひろきで終わるじゃないですか。
そうですね、
ね、ひろきで終わる部分で、あ、これは何だろうみたいなね、自分にも重なるなみたいな部分もあって、そこがなんかねすごく見ている人をね、こういろいろ考えさせるなっていう部分だと思うんですけど、
うん、これ宮下さん映画見られて、じゃあその後小説も読んだんですか。
はい、あ、読みました、読みました。
お、これだからあれですよね、その構成が違うらしいですよね。だからその映画ってなんかこう金曜日とか、そのなんか時間で出てくるんですよ ね、これ。
そう、あの最初金曜日で始まり、うんうんうん、金曜日を繰り返すんですよね、
うん、
で登場人物があの同じ金曜日をそれぞれ生きているよというふうに構成していって、土曜日、うんうんうん、そして月曜日火曜日でクライマックスという4日間、計4日間ぐらい描いてるだけなんですけど、
そう、霧島のその噂をめぐって、その違うカーストの人たちが同じ時間をこう違う角度から学校を見るんですよね。
これあの第八監督は言ってるのは、銃撃事件のないエレファントだって言ってるんですけど、
お
エレファントって映画があるんですよ。エレファントってこれすごくいい映画で、これぜひこれ見てほしいんですけど、アメリカのコロンバイン高校の銃撃事件っていう、銃乱射事件っていうのが確か1999年にあって13人が亡くなった事件で、でそこの高校生がね、いじめられてた高校生2人が銃を持って学校に、で銃を乱射して生徒や先生を殺してしまうとい もう悲惨な事件で、まあ、アメリカのね、犯罪史にも残るような、日本にもね結構すごく大々的に報道された事件なんで、まあ、覚えてる方もいらっしゃると思うんですけど、これをテーマにした映画なんですけど、これと構成がすごく似てるんですよね。これもたくさん高校生たちの群像劇でいろんな描かれてるんですけど、 A さんが学校内歩いてて B さんとすれ違うじゃないですか。その時にこんにちはみたいな、で今元気みたいな、今度また食事しようみたいな、そういうふうな会話、ね、一般的な会話があった後に、うんうん、A さんはまた C さんとすれ違うっていう、まあ一連の、あの流れがあって、そうすると人物が切り替わると、今度 B さんの立場で A さんとすれ違うシーンがあるんですよ、
うん、
で B さんが終わると今度 C さんっていう、 A さんと C さんは全然知り合いじゃないんですけど、そのすれ違うシーンから始まったりして、
うーん、
同じような立場、同じ時間を同じように生きてるんだけど、それぞれ立場が違ってっていう風な構成で、まあ霧島的に
確かに
切り替わっていくっていう場面転換がすごく印象的な映画で、で当然ながらこの銃撃事件のテーマにしてるので、最後はまあ悲惨な銃撃事件があるわけです、銃乱射シーンがあるんですけど、そこを吉田第八監督は屋上のゾンビ映画を撮るシーンに置き換えて
る。なるほど、クライマックスというか、うん、があるわけですね。
そうですね、これエレファントって意味がいろいろ諸説あるんですけど、なぜエレファントなのかっていう部分があって、はい、で一つ、まあ私が新聞記者をしているがゆえにだと思いますけど、一番これなのかなと思うのは、やっぱアメリカってね、すごく銃規制にすごく反対する人がいっぱいいて、で全米ライフル協会という人たちが基本的にはね、銃規制をしようとする動きに反対をして、 で、それをある意味で共和党がバックアップされてるがゆえに、それ反対するじゃないですか。共和党のシンボルがエレファントなんですよね。象なんですよね。象の章をシンボルにしていて、それに重なっているんじゃないですかっていう説があって、まあ、そういった部分でね、アメリカの銃社会、全然キリシモとは関係ないですけど、そういった同じような青春群像劇を描いた作品として、このエレファントってやっぱ見ておいてほしいなと。はい、作品ですね、
うん、
はい。とてもいい作品で、吉田監督はマグノリアって映画があって、トム・クルーズが出てるんですけど、
うん、
ね、これ、マグノリア、ポール・トーマス・アンダーソンって監督がやってるんですけど、まあ、通称 PTA って言われてて。
PTA。
ねえ、ピアレント、ティーチャー、アソシエーションかなんかなのかな。
あ、
はあ、およそ PTA 人が進めないであろう映画しか撮ってない人で。このマグノリアもトム・クルーズがですね、モテない男性がモテるように恋人、女性を口説くことを宗教みたいにしてセミナーを開いてる変な人っていう役でとんでもない映画だったりするんですけど、吉田監督 PTA 好きで、多分マグノリアも参考にしてるでしょうし、この前の作品にナッシュビルっていう本当名作があるんですけど、これも本当24人が出てくるのかな。でロバート・アルトマンっていう監督の群像劇で、こう青春群像劇っていうものってすごくたくさん作られていて、ね、本当に系譜があるわけですけど、日本の中ではね、こういったナッシュビルとかマグノリアの系譜になんかつながってくるような作品かなというのは個人的には思ってますね。
うん、だから小説は時間じゃなくてあれですよね、その観点が変わるみたいなことですか。
そう、ヒロキのパートで始まって前田に行って、うんうんうんうん、とか霞に行って、
うんうん、
みかんに行ってっていうような形で、で最後ひろきで終わんだったかな。はい、なんで基本それぞれがすごく最後こう絡んでいて屋上に集結するっていう感じでは終わってなくて、
うんうん、
だから その中の解釈からラストが出てくるっていうのがやっぱすごいなっていう。
確かに
ありますね。
だから小説だからこうくどくなく独白できるから、どっちかっていうとあれですか、その内面描写、それぞれが内面を描くだけで成立するけど、映画はちょっとこうストーリーっていうか、その筋をこう、
そうですね、
立ててるというか、
うんうん、だからそう、小説は内面だけ、
うんうんうんうん、
で映画は本音ほとんど喋らないっていう。
うん、
だからなんか公開当時にすごく若い人中心に難しいっていう。
いや難しいですよこの映画。
そうですね、一回見ただけではんってなる、
うん、僕も難しくて分かんなかったですよ最初見た時
ね。
うん、
そこがやっぱりでもそういう映画だからこそもう一回見ようと思うし、
うん、
でだから自分もそのあの人たちの世界に入ってこの空気をこう読んでいく、この人の言ってるこのセリフはどういう意味あるんだろうとかっていう部分で、やっぱりみんながもう一回見たくなっちゃうような映画なんじゃないかな。だからこそ魅力があって、こうして第一回の作品になっているんじゃないかな。
確かに浅井亮さんの作品で大体こう最初導入部分でなんだろうっていう感じで入って途中で主題が分かってくるっていう感じ、まあ多分読む人によって気づくタイミングが違うと思うんですけど。
そうですね、まあ性欲なんかもねそうだろうと思いますし、で主人公問題を答えたいと思います。
主人公問題、
青春群像劇でいっぱい出てくるじゃないですか。これ誰主人公って思いません？
確かに。
私ある映画監督と、まあ私話したことある映画監督はもう本当数人しかいないんですけど、この取材の今までの歴の中で、ある人にあの映画って主人公誰なんですかって一回質問したことがあって、
うん、
青春群像劇なんですけど、したらあれねいないんだよねって言われたことがあって、そうあれは失敗だったなって。一回言われたことがあって、
え失敗だった。
そう主人公わかんなきゃやっぱ映画じゃないよねみたいなことをその人が言ってて、そうそれね自分で脚本書き直したんだけど、なんかそうちょっと大人の事情でその脚本がキャンセルされて、自分の通りに撮れなかった作品みたいで、そうちょっとねなんかちょっと不完全燃焼なんだよねっていう作品があって
、はい、
私を見ていてこれ誰が主人公で、なんかいろいろ事件起きて盛り上がってわーってなって一応解決してるんですけど、確かになんかこう誰を見ていいんだろうっていうのはあって、だから青春群像劇ってすごく難しいんですよね。 このマグノリアにしてもナシビにしても誰を見るかっていう、誰が主人公かっていうのを考えつつ、誰がこの映画のテーマを語ってるのかっていうのを考えるのすごく大事なんですけど、この映画もね、どうですか、主人公誰だと思いますか。それぞれの主人公でもいいですけど、
それぞれの視点で見ると自分が感情移入できる人が主人公という解釈もできるかな、うん、という気はしますけど、まあやっぱその桐島がいなくなったことに対する打撃が一番大きいのと、はいはい、前田との比較っていうところを考えると、ね、広木かなと思いますけどね。
飯島くんは。
いや、僕はこの映画最初見た時騙されたと思って。
お、騙された。
桐島が出てくると思った。
そうです
出ました。
桐島が出てきて、桐島が何をするんだろうと思って、だからこれ多分難しくて、ちゃんと構えて見る人じゃないと、タイトルにまず脳が言ってるから、もののけ姫だったらもののけ姫出てくると思うから、
まあそうですよね、
桐島部活やめるってよ見たら、僕は桐島の前座が今やってると思ってて、
だっていつ桐島が出てくるんだっていう、私もでも途中まで最初そうだった。1回目は
まだまだ金曜日だと、いつだと、主演は誰だろう、
ついに、ね、主演出てくる、出てくるみたいな、
週明けたけど出てこない
東出と神木を差し置いて誰が主演だと思ってたら終わっちゃって、僕はその大学生の時かな、見た時ちょっととんでもない感じの、そのなんか
なんだよみたいな、
そうなんかアーティスティックな映画かみたいな、こうなんか透かしやがってって思ったんですけど、はい、今っていうかその後ちょっと考えて今思うと、まあやっぱり僕もヒロキが主人公だと思っていて、うん、これはまた騙されて前田が主人公かと、ポスターとか
もう完全に神木くんっていうのが前田がね、
カメラを構えた神木のカットがそのすごい出てくるから、うん、これが主人公だと思ったけど、まあ、うん、主人公っていう意味でこの事件を通じて何かが変化したっていうその意味ではヒロキかなっていうふうに今は思いますね、
う
ん、
いやそうですよね。だから騙されたっていう部分で、そうね、桐島出てこないし、
そう出てこないですよ。
でポスター前田だし、
そう
でもヒロキで終わるんですよね。
そうなんですよ。
そうこれ実はあのね、やっぱり群像劇であるあるなんですけど、あのあナッシュビルもちなみに出てこないんですよね、主人公が。
あ、そうなんですね。
そうなんだ。
そうだから監督はこれそもそも作るときにもう結構いい年だったんで、そもそも青春群像劇なんて作るの難しいなと思っていたらしくて、でその中でキャラクターで自分が一番共感できたのが前田。
うん、
監督も割とあの映画は大学からやるようになっていて、それまでは音楽が大好きで鹿児島に住んでたんですね。だから前田が一番共感できて、やっぱ弘樹にはちょっと共感できないなっていう部分があったらしく、だから前田が一番なんていうか感情移入されたキャラクターなんですけど、でもやっぱり映画のもちろん原作も含めてですけど、やっぱり主人公弘樹なんですね。そう、ヒロキなんです。まあヒロキで当然終わるし、だけどこれはちょっとまあある意味裏事情だと思う、私は想像してるんですけど、前田がポスターになってるのは多分東出があんまりにも当時知られてない役者だったから、まあデビュー作ですしね、前田くんじゃないと、神木隆之介じゃないと客が呼べないっていう裏事情もあったんじゃないかなと。
どうなんですかね。でもあえてヒロキを前に出さないポスターにする意味があるのかなと思ってたんですけど、私的にはそのカメラに映されてる、そのカメラを出してる、
つまり被写体としてのヒロキが主人公ですよと、
そうと思ってました。
深い読みですね、
はい、
それあるかもしれないですね。そうか、そうね、それはあるかもしれないですね。初めてその意見聞いて、おっと思いました浅はかだったない
やいやいや、でもそういう内部事情も絶対あると思いますけど、
これね、ゴジラとかもそうなんですよ実は。
うーん、
初代の1954年のゴジラは、宝田明さんが主人公とされているんですが、映画見ていくとエキセントリックな博士が映画の主人公になっているんですよね。そういう部分で、それはやっぱり宝田明さんみたいな当時のスターみたいな人が前面に出てないとお客さんが呼べなくて、あのそのある意味で陰鬱としたマッドサイエンティストを前面に出してしまうと誰も見に来ないし、まあそもそも怪獣映画っていうのはその当時ないわけなんで、一体何これみたいになっちゃうんで、
そうですよね、
そういう部分はあるんかなと、うん、 思いますね。
なんか、もののけ姫って最初、明日か伝説みたいなタイトルを宮崎駿さんがやってたら、はい、鈴木さんがやめろって言って、もののけ姫って、あれってもののけ姫出てくるのって出てくるけど、はい、正直明日かがずっと冒険してるのを追ってる中にさんが出てくるだけなんですけど、ね、あれも騙されてるっていうか、
は
い、
確かにね。
そういうことって多分ありますよね。その見せ方は映画作る側が主人公ではないものをそのポスターとか、そのタイトルにして視線を誘導するっていうか。
っていう部分はね。だけどその描きたかった人物は明日香でありヒロキンだったりするわけですよね。その意味でね、だからヒロキンは本当主人公だと思うんですよね。ヒロキはずっと悩み続けていて、本音を語らずに。
話はまだ続きますが、続きは次回。この番組へのご意見ご感想も募集しております。概要欄のフォームからどしどしお送りください。